どうもハリーです。
どうもヤーマンです。
ボロボロ企業ラジオは教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする企業やスタートアップに関する話をゆるく紹介する番組です。
はい。
僕目が悪くて、結構目の前のものしか見えてないんですけど、
はいはい、
やっぱそれだと困るんですよね。
いやー、それは困りますよ。
仕事でね、例えばビジネスプランの話をしていても、ふわっとしていてわからない、ピンとこないと言われて、困るんですよ。
いや困りますよ。
すっと通った。前の話と関係ないなと言われるかと思ってたんですけど。
はいはいはい。
これ別に目が悪いは眼球のことじゃないんですよ。
え、眼球じゃないの？
眼球のことじゃないですよ。もうゴロゴロ企業ラジオなんですから。
はいはい。
ビジネスっぽい話ですよ。
ああ、着眼点？
着眼点。ああ、惜しい。
惜しい。
惜しい。
違うの？着眼点じゃないの？
着眼点じゃないです。
先見の目。
先見の目。ああ、違う。
え、違う？
はい。
え、何？それ以外に ないんだけど。
まあまあまあ。
目が悪い。
ということで、
はい。
今日は久しぶりにね、本の紹介をしようかなと思います。
ほうほう。
でさっきも言ったようなね、ふわっとしていてピンとこないとかね、仕事の話をしてもね、言われることがあるんじゃないかなと、でそういうことを言われる人でも相手が乗ってきて説得力が増し、成功確率が上がるという本を持ってまいりました。
おお、なるほど。
はい。ということで今日紹介する本は解像度を上げるという本です。
はいはいはい。解像度っていう言葉好きだね。ハリさん。
はい、解像度を上げるという本で、サブタイトルがね、曖昧な思考を明晰にする深さ広さ構造時間の4視点と行動法。
むずそうだな。
難しいかもしれないです。
はいはいはい。
解像度という言葉は最近よく聞きますよね。本当に。
いや聞きますね。
なんか解像度が低いとか解像度を上げろとか言われますけど、解像度って何ですかという話なんですけど、まあ例えば、僕高校生時代、軽音部でドラムやってたんですけど、
はい、
加藤さん、ドラムのこと説明してくれと言われたら説明できますか？
まあ簡単にはできると思いますけどね。
あ、本当ですか？
はい、
お願いします。
太鼓を叩いてリズムを取る人。
あ、その解像度ですか。あちゃ。
低い？低い？
低すぎますね。もう
マジか。
はい、
でもドラマーは太鼓叩いてリズム取ってる人でしょ。
あちゃ
ー。違うんだ。
いや、まあそれはいいんですけど。
はいはい。
まあドラムセットといえばね、まあ一般的なドラムセットはまずバスドラ、スネア、タム、フロアタム、あとシンバル、ハイハット、クラッシュ、ライド、チャイナとかね、あって、あとパーツでいうとペダル、スティックの素材もね、メイプル、ヒッコリー、オークとか、いろんな木の素材があるんですよ。
あるのか。はいはいはい、はい、
というのがね、まあ、解像度は僕はドラムに対して高い状態。
そうですね、はい。
で一方、じゃ例えば小山さん、ヨーロッパって行ったことあります？
あります。
ありますか？
パリ。はい、
パリ。僕ないんですよ、
はい、
ヨーロッパ。
はいはいはい、
フランス？パリって。
フランスです。
フランスといえばやっぱあれですよ、はい、サッカー選手のジダンが頭突きをしたでおなじみのフランスですよね、
はい、まあまあそうですね、
はい、あとは世界三大料理、四大料理
かまあルーブル美術館とかね。
あ、ルーブルもか。
うん、凱旋門とかね。
ああ、凱旋門ね、知ってる、はい、
とかありますけど、はい、
僕の解像度はそんなもんなんですよ。
なるほどなるほど。まあ僕よりも低いわけですね。
低い。でも現地の空気感とか全く知らないわけですから、
はい、フランス人超背高いからみんな。
そうなんだ。
超高いよ。
本当に
怪しいな。いや本当、僕身長177ありますけど、
はい、
チビでしたから。
本当に
本当にチビでしたから、あ、もう俺イエローモンキーって言われても何も言い返せないわと思ったこの時。
面白。まあまあまあ、まあそういうね、その僕のフランスに対する物事の理解が浅い状態を解像度が低いといい、物事の理解が深い状態を解像度が高いというふうにね、この本の中では表現しているわけです、はいはい、
なるほど。他の人が見えてないものがより鮮明に見えてるっていう状況ですよね。
ああ、まあそれも要素の一つですね。はい。で解像度が低い状態だと、まあ例えば仕事で言うとね、こういうことをしたいんですというのを説明した時に、解像度が低いと本人の中でも具体的なことっていうのがまだ理解できてない状態なので、まあ、なんか表面的な薄っぺらい話しかできないみたいなことが起きるし、逆に解像度が高い状態だと考えてることとか、これからやる行動っていうのが具体的で、 もう何を質問されても完璧に答えられますよと、
はいはいはい、
いう状態になっているわけですね。
うん、
でその最初に言ったね、ふわっとしていてピンとこないみたいなことを、まあ、僕も言われたことを、言われ直接言われるというよりなんかそんな雰囲気すごいビシビシ感じるなみたいなことがあったりするんですけど、
はいはいはい、
なんかそういう時ってこの説明の仕方とかが悪いのかなと思って、なんか話し方とか伝え方みたいな情報をインプットしてしまうことがあるんですけど、その前にあなたの解像度足りてますかというのをね、
なるほどね、
考えてみてはいかがでしょうかと、
はいはいはい、
いう時に役立つのがこの本ですね。
なるほど。
本のね、概要をちょっと紹介しておくと、著者がね、馬田隆明さんという人で、元マイクロソフトで、その後、
はいはいはい、
今東大でファウンド X っていう起業家支援をされている方です。もうこの番組でも何回も引用した逆説のスタートアップ思考という本を書かれていて、もう僕は番組でネタがないなと思ったらとりあえずこの本開いて、ネタ探ししていたと。
へえ。
そんな人が書いた本でね、僕本結構パラパラと必要なとこだけ読んでしまうケースが多いんですけど、この本は最初パラパラ見てたら、あ、これは面白いからちゃんと読もうと思って、久しぶりに最初から最後まで読みました。
きちんと読んだんですね。
きちんと読んだんですけど、まあ、エッセンスだけね今日はお伝えできればなと。
はいはいはい。
結構なんかね、その考え方のフレームワーク的な本なんですよね。近いジャンルだと「イシューから始めよ」とか
「
仮説思考」とか、なんかそういうのが好きな人にはいいんじゃないかなと。はい。でまあこの著者の馬田さんが言うには、いろんなね起業家を見てきて、優秀で結果を出す起業家みんな解像度が高いと、なぜなら物事を深く理解してるから、どこが大事なポイントなのかもしっかりと掴んでいて、その結果、しなくていい失敗を減らし成功確率が上がると、
なるほど、
いうことを言ってるんでね、ぜひこれからね何か始めようかなという人は解像度
上げていくといいね。
上げていきましょう。
はい、いきましょう。
ということで、まあ、解像度についてね、どういうふうに上げていけばいいのかというとこなんですけど、まあ、まずちょっとね結果からいくと、解像度が高い状態になっていると、これね、まあ今手元にペンとかある人はね書いてもらったらいいと思うんですけど、なんかロジックツリーとかマインドマップとかあるじゃないですか。
ある、
イメージつきます。なんか樹形図みたいなものなんですけど、
樹形図、
マインドマップだと結構このいろんな方向に飛ぶんですけど、
はいはいはい、
まあ、今回はねこの一方向にこうずっと行くような、
わかります、わかります、
はい、まあ、なんか三角形ができると思ってもらったらいいんですけど、この最初頂点から始まって、
そうよね、よく家系図とか調べるときに出てくるやつよね。そうそうそうそう、お父さんとお母さんの息子が僕で兄弟3人いて、この人の子供がこれでって言って四角と線が下に行くやつやで。
そうそうそうそう、あ、家系図めっちゃいいですね。家系図みたいな感じのものを、作っていくことになるんですけど、考えるテーマ対象みたいなものがあったときに、例えば売上が下がってきただとすると、それを分解して、新規顧客が減ったとか、なんかコロナで外出できなくなったとかね、まあ、そういうのつけていくみたいなことなんですけ ど、これが、まあ、綺麗な三角形、綺麗というのもちょっと違うんですけど、なんか極端に細長くなって、あんまりこう広がりがなかったりとか、分解ができてなくて、そもそもめっちゃちっちゃい三角形にしかならない、
はいはい、
とかだったりすると、まあ、その状態は間違いなく解像度が低い状態だと。でも家系図で言えば、はい、二神等ぐらいしか見えてないと思うね。
はいはいはいはい。
は解像度が低いので、まあ、その辺ね自分がどれぐらい今理解できているかというのを考えるためにも一回書いてみるといいかもしれないのかなと思いますと。で、まあ、売上が下がったとか、もうちょっとなんだろう、日常生活の例だと、まあ、小山さん前にねダイエットしてるとか言ってましたけど、
はい
はい、体重が増えてきたとか減らしたいとか、あると思いますけど、なんかそういうのを考える時も結果が変わったんだったら何かしら原因があると考えられるじゃないですか。
考えられる、
はい、なのでじゃあ体重を減らしたいと考えた時の要素分解ちょっとしてみましょうか。
やりましょう。 やってほしいです。
あ、やりましょうか。じゃあ、はい、なんかパッと思いつく原因らしきものって何かありますか。
いや、まず食事ですよね。
食事の量、
量、
はい
と食事の内容、
食事の内容、はい、
食事の回数。
回数、はいはい。
うん。で、運動ですね、次。
運動ね、はい。
運動の量、質、回数。
はい。まあ、じゃあちょっと運動不足でまとめようかな。
運動不足ですね。で、あと、加齢による、その基礎代謝の低下。
うん、あ、年齢ね。
年齢
で、じゃあ基礎代謝の低下。
と、基礎代謝の低下に関係するんですけど、筋力の低下。
はいはい。筋力の低下と。こんなもんですかね。
そんなもんかな。あと、日常生活のリズム。
うん、
例えば、睡眠が少ないとか。
いいですね。
うん、そういうのも体重が増えてる原因になってると思う。あとそれが体で精神的な部分もあると思うんですよ
多いな
仕事に対するそのストレスとか家庭のストレスとかね、精神面です、はい、まあ精神面でまとめておいてください。メンタルでまとめとこう。
仕事、家庭、はい、
まあそのくらいじゃないですか。
はいはい。じゃあ今この体重を減らすというものに対して、食事、うん、運動不足、うん、年齢、生活リズム、メンタルと、
うんうんうん、
で、まあ、食事の中に食事の量、うん、食事の内容、食事の回数、
うん、
で運動不足の中に運動の量、うん、質、
うんうん、
でまあその他ちょっと省きますけど、うん、年齢の下とかいろいろね、
うんうんうん、
ありましたが、じゃあこっからねまだまだ続きます。はいはいはい、今ね、まあ、食事だけちょっと見ましょうか。
食事だけできますか、うん、
はい、じゃ食事の量、内容、回数もそれぞれね分解できると思います、うん、その体重が増える原因らしきもの、
増える原因らしき、まず量が多いってことよね食べる量、はいはい、で量が多いで内容も脂質糖質が多い、
はい、
あと何言ったっけ、量とあと回数か。
食事の回数って言ってますね。
あ、回数別にね、
回数ってあれですか、間食が多いとかそういうのも含む。
そうそうそうそう、そういうの、まあ間食をが多いからかな、回数は。
うんうん。
で最近ちょっと血糖値にフォーカスしてるんで、
はい、
オートファジーで食事の回数減らしたのを元に戻してるんで、
はい、
今はその3回でいいんだけど、間食だね、まあ間食が多いってことですね。
はいはい。まあじゃあ血糖値は書かなくていいか。はい、うん、あ、いいですね。そう、うん、こんな感じでどんどんともう下へ下へと伸ばしていくんですよ。
分解していくわけですね。
はい。でまあさっき、うん、今のやつだと食事の回数だと間食が多い1個しか、あのその下ついてないですけど、まあ他にもね、うん、出してないけどあると思うので、
うんうんうん、
まあ、こういうのを一つの塊につきね、まあ最低2つ3つぐらいは出していくっていうのをどんどん続けていくと、結構多分 A4 1枚とかじゃ足りなくなってくるぐらい、
はいはいはいはい、
ね、増えてきたりすると思うんですけど、
うん、
その状態を目指しましょうと。
その状態が解像度が高い状態っていうことやね。
まあ基本的にはそう思っていいでしょう。
はいはいはい
はい。でこの分解が、例えばその痩せなきゃってなった時に食事と運動しか出てこないで、うん、食事の下にもなんか1個2個しか出てこないとかだと、うん、この広がりがないじゃないですか、
うん、はい、まあ何も分かってないっていう状態ね。
そうですね。本当はある選択肢っていうのをまだ考えられていないとも言えるので、
うんうん、
そういうところが足りないんだなと。だからその横の広がり、縦の広がりみたいなのがあると思っていて、
うん、
どこが足りないのかっていうのがこう図にしてみるとね見えてくるので、
うん、
まあ、まずは図にすることで足りないところとその対応策が見えてくるんじゃないかなと、はい、思います。で、まあ、これぐらいねできてくるようになると結構解像度が高い状態になりますので、うん、こうなると、うん、この中で、まあ、いろんなねその食事とか運動とかそのメンタルとかありましたけど、
うん、
まあ、さらにその細部の中でも、うん、このいろんな項目がある中で最も重要なものがどれかというのをここまで来たら考えることがようやくできます、うん、
はいはいはい。
でまあどれでもいいんですけど、まあ、どれだと思いますかね。
もう食事の脂質と糖質減らすでしょ。
脂質と糖質ですか。はいはい、
はいはい、もう僕の場合これです
これですか、はい、なぜ
なぜかというと、ちょうど昨日僕パーソナルトレーニング行ってきたんですよ。
はい。
で、体も全部データ取ってもらってヒアリングしてもらって、うん、1日何を食べたかっていうのを全部報告して、
は
い、もう契約してお金も5万ぐらい払ってて、いろいろそのトレーナーの人と相談した結果それでした。
あ、 脂質糖質でしたか。
脂質糖質でしたね。
あ、すごいですね。第三者のお墨付きとあればまあ、はい、だいぶ角度高いと思って良さそうですね。
だからこれから脂質と糖質を減らしていきます
はい、頑張ってください。
はい、
いいですね。これはねすごいいい状態なんですけど、解像度低い状態だとやっぱなんとなく食事と運動だよなと、
うん、
でまあそこまでしか考えないと思うんですよね、
うん、
で食事も制限して運動もしなきゃなと思ってどれもめんどくさくてやらないみたいなことがあるんですけど、
うんうん、
まあ、こういうふうに要素分解ができてるとまず一番大事なこれをやればいいと、
うん、
でもし仮に、まあ、これが続かないとか効果が出なかったとしてもじゃあその次に重要なのこれだからこれやればいいよねとなるので、
うんうんうんうん、
単純にやってみてダメだったみたいな心が折れてしまうっていうこともあまりないのかなと、
うんうんうんうん、
でその結果、まあ、いろんなものを試して実際にこう体重を落とすというね結果を手に入れることができると。
なるほど。
いうこの道しるべとしてもねこういう樹形図を作って解像度を高めていくというのがね、
まあ確かにこの樹形図なんか最近やってないっすね。やってなかったですわ。うん、
いや本当に大事なんでね。でこのねあの一番重要なものさっきの例だと脂質糖質みたいなところ、
うんうんうん、
まあ、その一番重要なものをセンターピンと呼びます。
おう、
センターピンってなんか分かります？
センターピンってセンター分けした時の真ん中にキュッて止めるピンでしょ。
ゴブゴブのピンで止めて。
そうそうそう
そう。それセンターピンっていう。
まあセンターピンって分かんないけど、なんかそれを中心に考えていくみたいなことなんじゃないですか。
はい、ああ違いますね。
あ違うんだ。それっぽいこと答えたのに。
違います。全然違います。あのボーリングの一番前にあるピンのことですね。うん、
あはいはいはい。
でまあなぜこれが大事かというとこいつ倒れればおのずとその後ろのピンも一緒に倒れるじゃないですか、
うん、ああなるほどね、
うん、というような形でその一つ解決すれば他のことが連鎖的に解決できるものに取り組むというのがね。
なるほどね。
だからさっきの例だと実は脂質糖質というよりもパーソナルトレーニングに行くっていうのが実はすごい大事だったんじゃないかなって、まあ、それに行けば運動もするし、
は
い、
う、
ね、
うん、
食事も解決するし、
するし、あと継続する上で一番重要なあの誰かに支えてもらえるポイントがね、うん、結構足りてなかったんで、
うんうん、
そこを補完する意味合いで行ったんですけど、
はい、
うん、まあ、まだね、昨日契約してきて、今度17日から始まるんで、
うん、
まだまだ分かんないですけどね。
まだまだ、まあそれもね、ゴロゴロトーキングの方で出てくるかもしれないですね。はい、また
しときます、していきます。はい、どうなったか。
まあ、そういうセンターピンに取り組むということでやっぱね、うん、こういうの取り組む時間も気力もお金も有限なので、
うん、
その取り組む価値のあるもの以外は捨てると、
うん、それね、
いうこともねできるようになってきますんで、まあ解像度が低い状態だと手がかりなく暗がりを進んでいってよくないみたいなことがね、うん、分かっていただけたのかなと思います。
そうですね。だから解像度が高い状態で挑んだ方が時間の節約にもなるし効率もいいってことですね。
おっしゃる通り。
なるほど。
はい、そうですよ。だから僕全然関係ないですけど本当に本当に目が悪くて視力が、
うん、いや最初そうやと思った、
まあ、本当でもあるんですよ。その視力 0.1 以下なんですよ、
うん、
で、
うんうんうん、
乱視もあるのでもう裸眼だとなんか光と色しか見えないんですよ、
うん、
でちょっと前にコンタクトつけてるんですけど、
うんうん、
出先でコンタクト取れて、
う
ん、で片方だけつけてたら見えるんですけどもうめんどくさいから、うん、両方設定やったんですよ。
どういうこと？どこにそれの面倒くささを感じたか全く分かんないけど。
いやなんかこの一個だけ視力いい状態ってめちゃくちゃ気持ち悪いんですよ。
ああそうなんだ。はいはいはい。はい、
でもなんか気持ち悪いからベイって捨てたら、
うん、
ちょっと帰宅難民になりかけて帰れないと思って。
なるほどなるほど。
結構危ないですよ。だから車が近づいてきてるのか止まってるのかもうよく分かんないんですよ。
めちゃくちゃ悪いですねそれ。
うん、
あれ受けたらレーシック。
レーシックね、 やろうとは思ってますね。
うんうんうん、
まあいいんですけど、リアルにも解像度悪い状態は危険だと。
なるほどね。危険ですね。確かに危険
ということですよ。
リアルでも危険だしビジネスの世界でも危険だっていうことですね。この解像度を上げるために何すればいいんですか。
そこですよ、もう本題は、はい、でこれを考えるときに必要なのがこの本のサブタイトルにもあった4つの視点っつうやつですね。
4つの視点、はい、何だったっけ。
これが深さ。
深さ あーツリーのこの下に行く部分ね。
うん。で深さ広さ構造時間。
構造、うん、
です。でまあ深さはね、まあさっき作った樹形図の深さですね。本ではねこれなんか横向き右側にどんどん伸ばしていってたんですけど、まあちょっと説明分かりやすくするために縦にします。
はいはいはい。
普通の三角形上向きの三角形として、うん、頂点があって下に下げていくと。
うんうんうん。
まあこれを深さ。
うん。
はい、要素分解すると一段ずつ下がっていくのでどんどん下げていきましょうと。
はいはい。よりあれですよね、ディテールが鮮明になっていきますよね。
そうですそうです、
うん、その一つのだからその体重を減らしたいっていうところから脂質を下げるっていうところまで掘り下げてるってことよね。
そうです、
深さ、
はいはい、脂質からさらに掘り下げてもねまだまだいいと思うんですけど、うん、より掘り下げるごとに情報を深掘りしていって細かく具体的にしていくというのが深さですね、うん、で広さはこの深さが縦に掘っていくのに対して横に、うん、横に広がっていくイメージなんで、
横の広がりか、
はい、
その多様性の部分ね、
多様性なのかな、まあ多様性か、その一つの、まあ、最初の課題に対して考えられる分解するのが一つ二つしかないとちょっと広さ足りないんじゃないかなと思うので、うん、それをもっとこう分解していくということが広さを、うん、増やしていくと、
はいはいはい、
いうことですね。
確かに深さと広さがないとダメですね。
そうですね、 X 軸、うん、Y 軸みたいなのでそれぞれ伸ばしていきますと。で次が構造ですね。
構造、その関係性とかそういうことなんかな。
あ、それも含みますね、
カードの。
だからまあ実際にその頭の中で考えてることをこう言語化したりとか、こういう樹形図作るみたいな図にしたりするっていうことです。その脳内だけで考えてるとやっぱこれとかこれとかあるなと思っても要素がバラバラに点の状態なので、それがその一つずつどこと関連するのかっていうのが
分
かっていると解像度が高くなるので。
なるほど、構造ね、
一つ一つの関連性が見えてくるのがこの構造で、そのためには図を作りましょうと。はい。で最後時間ですね。
うん、
時間の流れを意識すると書いてて、なんか難しいんですけど、それか時間の流れを意識するならこの図は3次元にする方が正しいと思うんですけど、
3次元、
まあ、3次元の図をね作った方がいい気はするんですけど、まあ時間というのは、まあ、大きい、めちゃ大きい時間の流れだとこの歴史的な流れとか、あとはまあもうちょっと身近だとこの世の中の変化とかね、そういうものがあったりするじゃないですか。例えばなんか一昔前はお店始めようと思ったらこの電話帳の最初に乗る方がいいから、あから始めるお店の名前つけたりとか、
ああはい、
あったけど、もう今インターネットになって電話帳誰も使わなくなったからそういうの気にしなくなりましたねとか、なんかそういう昔は有効だったけど今はどうかなみたいなものもあるし、そうじゃなくてさっきのダイエットだと運動をしますと、で運動始めたばっかりの頃とある程度筋肉がついた時だと、その時の状態によって最適な運動メニューというのが変わるじゃないですか。
変わる、
変わるんですか。
あんま変わります。
あ、そう、
変わります、完全に変わります。
あ、そうなんだ。
スイミングとかでもね、
スイッチ入っちゃ
った、全然ちゃうっすね。あ、ちゃう、やっぱり、
ちゃ
う、はい、だから毎週同じことやるよりも違うことやった方がいい。はい、
あ、終わりですか。
はい、終わりました。
続けてもらってもいいんですけど、
一旦終わりました。
はい、まあ本当はねここまでした方がいいんだけど、まずはここから始めて、ある程度になったらこう次にこれをやってみたいなね、ことが考えられるようになってくるのかなというのがこの時間ですね。
なるほど。
この4つ、深さ広さ構造時間、というのを考えていきましょうと、いうのがこの本の方針ですね。
なるほどね。まあ確かにこの樹形図書くっていうのがすごくいいですね。大谷翔平もこれやってたらっていうよね。大谷翔平のやつはマンダラやんなやつだよね。この
三角形さんの図形をどんどん。
そう、
はいはい、あ、それでもいいと思いますね。
これもまあ発想的には似てるよね。これを達成するために必要なものを全部分解して割り出していくっていう、マンダラも同じような感じじゃない、あれ。
わ
って広がっていって、
そうですね、ね、9個書かなきゃいけないから結構大変ですけど、ただ深さに関して言うと、最低まずは7段階までは 到達しましょうと書かれているので、あ、この
樹形図、
樹形図を
7段階って結構
7段階ってさっきのダイエットの小山さんのやつで、うん、まあ一番上を1としたら1234かな、
4か
まだ半分ですね。
ああ、でもなんかその辺自分で調整できるくない？
自分で調整とは、
例えば体重痩せたいってなった時に2回目に体と精神に分けて、で体からもう一個作って、
うん、
で食事と運動とかさ、
うん、
なんか自分で付け足そうと思ったら何もでも付け足せるくない？
あ、縦ですよ、縦
縦
縦、はい、例えば縦を見るとまあ痩せるというのがあって、
うん、
食事というのが2段階目に来ます。でそこから分解した要素の一つに食事の内容というのがあります。
食事の間に体って入れたらダメな？
え、なんで？
え、そこからまた運動と食事に分かれるから。
いや、まあ、入れる意味があるなら入れてもいいですけど。
でなんかその体と同じ階層にまた精神も入ってくるから
いや、まあまあそれが必要なら入れた方がいいですけど、はい、その小学校の時作文の文字数稼ぐためにめちゃくちゃ点とか丸入れまくるみたいな
そうそう、発想的にそれに近いけどね
ことだったら当然しちゃダメですけど、
うん、
まあ、必要なものは入れましょう、それは、
うんうんうん、
入れますけど。
なるほどね、まあ、大体7段階ぐらい。
うん、7はね、僕一応試しましたけど、
うん、
無理。
あ、本当ですか？
4ぐらいはいけるものが多いけど、
ほうほうほう、
そっから先結構きついので、
ほう、
まあ頑張りましょうと。
なるほどね、うん、7段階きついのか。
7はね結構きつかったですね。
ま
あまず7段階はやりましょうというところなんですけど、
うん、
まあ、深さに関してはある程度考えたら、まあ、あんまりね、その机上の空論になってもいけないんで、
うん、
まあ、それこそ4段階5段階でもし詰まったんだったら、もうそこで実際に行動をしてみるというのを推奨してます、
うん、なるほど。
で実際にやってみないとわからないことっていうのがあるので、
ある、
うん、ネットとか本だけの情報であんまり考えるよりも実際に行動してみましょうと。それで見えてきたことをまた分解していけばよしと、
うんうん、
それをどんどん繰り返しましょうということなんで、樹形図を完成させるのにどれぐらい時間かかりますかというのに対して、
うんうん、
最低200時間と書いてました。
200時間？
はい、200時間。まあもしその実際仕事でやってることだったら、まあ200時間ぐらいは過ぎてると思いますけれども、
うん
うん、全く無からの状態だとそれぐらいかかりますっていう、
うん、なるほどね、
はい、
200時間。
200時間でまだ解像度低いなと思ったらもう200時間。
そうだよね、1日4時間考えたとしたら何日かかるんだ？50日か。まあ1ヶ月半ぐらいか。
まあでも200時間よりも400時間、400時間よりも1000時間やる方がより解像度高くなるので、
うんうんうんうん、
やればやるほどいいんですけど、やっぱ数時間ちょろちょろっとこうネットで調べたりとか本パラパラと立ち読みした程度では、
うんうん、
まだまだ足りませんと。
そらね、それで解像度上がってるとは言われへんもんな、
うん、で、まあ、広さで言うと、
うん、
まずこれしたらいいよというのが本屋さんに行ってください。
本屋さんに行く、
うん、はい、本屋さんに行って何でもいいんですけど、飲食店やるんだったら飲食店の棚全部読んでください、
うん、
端から端までとりあえず読んでくださいと。
うん、とりあえずね。
でそうしたらようやくその業界のことっていうのが、うん、なんかよく出てくるキーワードとか、
うん、
っていうのが分かってくるんで、その、うん、あるじゃないですか、業界の専門用語とか
ある。
ね、それはそういうことね。最初のドラムの例だとなんかパラディドルとか、
うんうんうんうん、
レガートとかなんかいろんな用語あるんですけど、うんうん、そういうのも出てくると、あ、なるほど、ドラムやってる人たちはこういうことを考えてやってるんだなっていうのが、
うんうんうん、
分かるためには棚一列読んでください。
棚一列ね、
はい、
棚一列の本買ったことある？
ない。買いたいですけどね、ごっそりなくしてやりたいですよね。
ごっそり買ってみたいけど読める自信ないもんね、うん、そんなに
いやー、でもやっぱセレブはやるんじゃないですか。あの服屋行ってこっからここまで全部ちょうだいみたいな感じの
とかね、退職の人とかはメニューのこっからここ全部持ってきてとかね。
あ、すごい、それ世にも奇妙な物語のハイヌーンのやつじゃないですか
分からんけど、
玉置浩二がやってた
あ、そうなんすか。
うん、やりたいですよね。やりたいっていうか、やりましょうと一応書かれてますね。
なるほどね。でも何かをやろうと思った時そんぐらい気合い入れらなあかんのかね、やっぱり。
うーん、 で、まあ、この辺はねそれぞれいいインプットの仕方とかねまた別の本があったりするんですけど、
うん、
まあ、一旦その考え方のフレームワークとしてこの4つ、広さ深さ、うん、構造時間、うん、ちょっとねなかなか全部はここではお伝えしきれないんですけれども、
うん、
まあ、この4つをそれぞれ頑張っていきましょうと。
なるほどね。
なんかこの本のね章立てというか構造自体もなんかすごい良くて、
うん、
なんかこれ本の作り自体が結構樹形図みたいになってるんですよ。
へえ。
なんかまずは広さ深さこの4つが大事ですよっていうのを言って、
うん、
今度はなんかその次でそれの4つがそれぞれどうすればいいか、
うん、
でさらに次の章に行くとその前言ったことをさらにやっていくにはどうすればいいかみたいな形になってて、
うーん、
なんかねすごいループしてるなと思って。
へえ。
うん、
なるほど。
これ一冊読んだらだいぶ考えがすっきりするんじゃないかなと思うのでね。
なるほどね。なんかハリーさんあるんですか、この樹形図で何か解決したいことが。
僕でもほんと基本的にやっぱふわっとしてると言われがち、言われがちというかそう思われてるんだろうなっていうのをすごい感じるんですよね。
あ、本当ですか。
うん、ふわっとしてると言われないですか。あんま言われなさそうですね。
ふわっとしてるとは言われたことないっすね。むしろめちゃくちゃストイックだねって言われるけど。
へえ、本当ですか。
はい、全然ストイックでも何でもないんですけどね俺は。
どういう意味なんでしょうね。
どういう意味なんでしょうね。なんやこの会話。
何の時間だったね。なるほどね。うん、まあ結構ねこの本スタートアップ、まあこの著者の方がねスタートアップ支援してるというのもあって、スタートアップよりではあって、で特にやっぱ投資家の人にね説明するときとかですよね、うん、
そうですよね。
いろいろね聞かれることみたいなの前にも言いましたけど、こうなぜ今なのかとか、なぜお前がやるのかとか、なぜこれをやるのかとか、大手がやってきたらどうするとか、まあそういう質問をねいろいろされて、やっぱそこでこうニョゴニョっとしちゃうと、あこいつ考えてねえなと思われて、ノーマネーですと、
はいはいはい、
なってしまうんですけど、
言われるのか。
やっぱこれがねすごいできてると、まあ何聞かれてもそれはこうですとか、これはこれができたらやりますとか、だ分かってることと分からないことがちゃんと見えてるみたいなところもねありますよね。なんか分からないことが分からないみたいな状態がねやっぱ嫌というか
一番ね。いやそうよ、いや本当にそうだと思う。
まあそういうのをねしっかりと理解するためにも200時間頑張りましょうと。
200時間か、長いな。
はい、まあ仕事ね本業でやってればね1日8時間10時間とかはいけますから。
そんな働いてないもん。
まあじゃあゆっくりのんびり、
はい、そうですね。まあでも確かになんか頭では分かってるつもりやけど、その構造とかその時間、さっき言ったそのこれとこれが関係してて、これをやるとこれ節約になるみたいなことまで書かないと分かんないですよね、その頭では分かってるつもりでも。なんかいいアプリとかないですか、この樹形図作る。
普通にマインドマップのやつでいいんじゃないですか。
あーあー、ありますね、なんかあるある、
マインドノートだっけ、なんか有名なやついくつかありますけど。
あるね、
X マインドとかだったかな、何個か使ってた気がします。
YouTuber の梁学長が使ってるやつでしょ。
ああ、そうそうそう、あのライオンの人、
はい、
はいはい、そうです。
ああいうのありますもんね。
そうだからやっぱ梁学長あれだけ作れるから理解できてるんじゃないでしょうか。
うん、頭良くなりそうだよね、あれをつける癖つけてると。この問題を解決するためにこんだけの方法があって、これとこの問題が関係してて、これやるとこれにこうなるじゃんみたいなやつがさ、全部こう頭の中に入ってるんでしょうね多分。
そうですね、なんか手札があるみたいな、
うんうん、
感じなのかな。うんうん、僕なんか全然話変わるかもしれないですけど、基本コミュ障なんですよ。会話してる時に本当に思うのが、あ、手札が何もないっていう感覚がすごいあるんですよ。
本当。
うん。
何喋っていいか分かんないみたいな。
そうそうそう。今もうこれ残り1枚しかないから、これが来なかったら俺は詰むと思って、うん、違うこと聞かれたら、
あ
もう点点点。
なるほどね。
そんな感覚はあるんで。
そういう時どうしたらいいか教えてあげましょうか。
あ、教えてくださいよ。
そういう時は沈黙でいいと思いますよ。
お、
沈黙でじっと相手を見てもいいと思うよ。お前がなんか喋れよと。 こっちも手札ないからお前がなんか喋れよと、はいはいはい、こっちも十分気使ったぞと、次お前が気使ってくれと、うん、これにっていう感じでずっと 見ときゃいいんですよ、そんなの。
うん、いいかもしんない、
うん、やってみよう。そこで詰むとか思わなくていい、
うん、
逆に相手を詰ませてやろうい
やそんな勝負だったんだあれ
もうネタないだろ俺らみたいな
ということで解像度を上げるという本でね、うん、解像度についてお話してまいりましたけれども、
はい、
まあ、本当にね、はい、仕事以外でも多分プライベートとかでもこういう考え方ね使えると思いますので、
めちゃくちゃ使えると思います。
もう早めに習得して使いこなしましょうと、う
ん、ね、ピアノが上手に弾けるようになりたいとかでもいいと思うしね。
僕のやつじゃないですか、
はい、
バイエルやってるんですけど、バイエルは良くないっていう情報をね聞いたりして。
なんで良くないんですか。
え、
なんで良くない、バイエル
つまんないとか、そんなことよりとっとと曲を練習しろ派の人とかがいたりして。
あー、まあね、その自分の好きな曲とかみんなが知ってる曲の方がテンション上がるからね、その知らん曲弾かれるよりね。
そうだから、まあ、うん、バイエルみたいなことさせるよりももっとね創造的なことした方がいいんじゃないか派の人がねいたりして。
なるほど、
まあ、僕は楽しんで、まあ、バイエルやり続けますけど、うん
う
ん
う
ん、
いっぱいありますよね。料理上手になりたいとかね、
はいはい、
健康的なご飯作れるようになりたいとか、
プログラムを勉強したいとか、う
ん、勉強したいとか、
うん、
いろんなウォンとかありますから
ね、
受けずにはめ込んで何をすればいいかっていうのを、
はい、
鮮明明確にすれば、それに対する解像度も上がって、
うん、
時間の節約にもなるし、
うん、
生産性の効率性も上がると。
余裕だ、
どうや、
おっしゃる通り、
ええ、
はい、そういうことでね、今日の話を聞いてね実践してくださいと。もうまずはねペンと紙で書きましょう。
うん、
はい、そこからぜひね始めてもらえたらいいんじゃないかなと思います。
はい、
ということで本日の感想をメールまたはアップルポッドキャストのレビューでお待ちしています。2人でコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。
ます、
それでは今週も聞いていただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。兄弟番組のゴロゴロトーキングではヤーマンがビジネス情報をゆるーくお伝えしています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。